こんばんは。ラジオ沼かよさんです。週末にね、ちょっと、親戚に不幸がありまして、広島に行ってたんですね。僕の両親は広島の呉、というところで生まれて育ちましたので、そこに行ってきました。で、お通夜とかもあったりした後、翌日ね、ちょっと、お墓に参っとこうかなと思いましてね。それはなんとなくなんですけど、うちのお墓というのは、いわゆる、瀬戸内海のですね、二面した、町に特有の、海からすぐこうせり上がって丘の上にあるんですね。ですから、そこに上がると、向こうの海の島々がよく見える、なかなか眺めのいいところなんですよ。で、僕はもうそこのお墓はもう随分行ってなくてね、20年以上行ってないですかね。行ってなかったんで、ちょっと久しぶりに行きたいなと思って。で、行ったわけですよ。で、行ってくるわって一人で行くつもりだったんですけどね。そしたら、うちの、父親が、じゃあ一緒に行こうかって言って。で、一緒に行ったわけですね。で、父と二人で、その丘に登ってですね、八幡神社のある丘を登って、さらにその上をこうだらだらと登っていくとお墓があるんですけど、そこで手を合わせて、で、海の方を眺めてたんですけどね。そうするとね、普段、うちの父とそんなに田舎の話は、するっちゃするんですけど、やっぱりこう、普段関西に住んでますんでね、目の前に何があるわけじゃないし、こう、曖昧な思い出話になるんですよね、どうしてもね。ところが、やっぱりこう、目の前にね、風景があるようなものすごい力ですね。で、まず僕が、ああ、そうかと思ったのは、瀬戸内海の島がすぐそばに見えるんですよね。江田島だとか、倉橋島だとか、そういう島が、温度だとかがすごい見えるんですけども、その島と島の、島っていうのも、言うたら山ですよね。小山なんですよ。で、小山が尽きて、で、その小山が尽きて海面に落ちそうなところからまた別の島が始まってるんですけども、そこをこう、うちの父が指さして、あの辺が瀬戸で、ってこう言うんですよね。瀬戸。で、僕はそれを聞いて、ああ、そうかと思ったのは、瀬戸という時に僕らは普通、瀬戸内海という、あるいは瀬戸の花嫁でもいいんですけどね。そういう、固有名詞としての瀬戸というのを、思い浮かべるわけですけども、実は瀬戸というのは固有名詞ではなくて、一般的にその島と島があるとすると、その島と島にこう挟まれたですね、わずかなこう船の行き来できる隙間ですね、それを瀬戸っていうんだなということにあっと気がついてね。それで僕ちょっと、びっくりしたんですよね。そういうことをうちの父が、さらっと言うことっていうのが今までなかったのでね。そりゃそうですわね。目の前にそんな、島と島の、間のわずかな隙間があるなんていう、そういう場所であんまり話したことはなかったから、それをいちいち名指す必要もないし、それについて語る必要も今までなかったんですけど、その墓の上から海を見下ろすっていう時に、 突然その瀬戸っていう単語が出てきて、ああそうかと思ったんですね。そんな言葉を父親の口から聞こうとは思ってなかったですね。まあその他にもそのこう入り組んだ入り江の向こうまで自転車を飛ばした話だとか、そこから、まあその入り江というか岬というのかな、岬というほどでもないですけど、その小山を抜けてくる、鉄道の列車の機関手がまだその電気の信号がなかった時代にどうやってこう通過することを告げる告げたか、そのためにどうやってこう機関車から身を乗り出して腕を伸ばしてその通過することを証拠立てる何かこう螺旋のような輪っかがあって、それにこうそれをこうパンと通過するときに腕に取っていくらしいんですけどね、その腕に通過するときにパッとその螺旋状のものを取っていく仕草のかっこよさがいかなるものであったかというようなことをこう延々と美に理財にわたってまあ話してくれたんですけどもね。まあそんなことも聞きながら、なんかこう目の前の瀬戸っていうのが気になるんですよね、やっぱりね、瀬戸で。まあそんなことが気になりながらね、何の偶然か知りませんけどね、僕がその広島に行く時の行き帰りに読んでた本が何かっていうと、吉松豪造、まあ、吉松豪造さんって皆さんご存知ですかね、吉松豪造、詩人の吉松豪造の書いた、折口信夫と歩行という、あ、それはサブタイトルやな、生涯は夢の中道という本でね、折口信夫と歩行。まあもう前編折口信夫論なんです。でこの本をね、もう今の僕の興味にドンピシャで、もう本当に面白く読んだんですけど、そこにねやっぱ瀬戸っていう言葉が出てきますね。まあ当然折口信夫っていうのは万葉集をこう空で唱えながら生徒に講釈したっていうのはね、ものすごい人ですから、当然その、まあ、古代語というか万葉の言葉というのに通じているわけですけども、当然その中に瀬戸という言葉が出てきます。それは迫る門と書くんですね、瀬戸。その折口信夫の文章も、それからそれを語ってる吉松さんの 文章っていうのもすごいこう聴覚的なんですよね。すごい聴覚的。そのただ聴覚的じゃなくて、こうそれを現実のいろんな感覚に下ろしていくんですけどね。例えばその瀬戸っていう言葉もそうですけど、しじまというような言葉を、その例えば折口信夫の死者の書っていう、まあ、本がありますよね。死者の書、全部死ですね、死者の書で、それにしじまっていう言葉が出てきますけども、しじまっていう言葉をですね、薄いっていう感じがありますね。肉薄するの薄です、薄情物の薄ですね。薄いっていう感じでしじまと読ませるんですよ、しじま。まあ前から僕がずっと考えているところの S とか SH の音っていうのが持ってる、まあ、特に SH の持ってるあるこう隙間をあえて抜けていく感じっていうのが何やろうっていうのを考えるときに、し、じま、夜のしじまというときにも、それは本当にシンとした音のない状態なんだけど、と同時にその音のなさの持っている 密度をかすかに抜けてくるような音があるかもしれない。シジマを抜けてくる、そのシジマの隙間を抜けてくる音があるかもしれないっていう、なんかそういう予感を感じさせる言葉ですね、シジマ。でその予感を感じさせるからシジマっていうのにあえて、僕ら耳をしま すまそうとするし、今しまそうとするしって言ったな、ひどいな、すまそうとする、しじまにしまそうとするっていうのは割と面白い言葉ですけどね、まあ言い間違えた割にはいい言葉やな、しまそうとする、まあ耳をしまそうとする、割はすまそうとするね。で、だから逆にそのしじまっていうものにはもっと深く入っていけるわけですよね。それがこう単なる空白ではなくて、こう何も音がしないような感じがするから、そこにはかえって密度があって、そこをその隙間を越えてくるとっていうのを感じさせますね。あるいはあるいはって言ってあんま思いつかへんな。その死者の書に死と死とっていういう言葉が出てきます。すごく印象的な、あ、死と死とじゃない、したしたですね。したした。ひたひたじゃなくてね、したしたと、まあ水の音がするんですよね。したした、それはひたひたよりももっとこうある雪面ですね、雪岩って言ってもいいんですけども、ある雪面、雪岩をこう塗ってというか、その、どう言ったらいいんでしょう、いろんなところに水が落ちる可能性があるんだけど、その可能性の中の非常に狭い可能性に、水が伝ってくる。水はどこに落ちたっていいのに、いろんな人のところに落ちてもいいのに、自分のところにその水が落ちてくる。つまり私という狭い可能性に向けて水がこう伝ってくるときに、したしたという音がするというようなね、そういう音です。そういう音ですって言っていいのかな、まあもっといろんな可能性があると思うんですけど、逆にね、そういうしたしたという死の音ね、まあそういう非常にこう繊細な、繊細歌チンプやな、その折口忍が持ってるの言葉が持ってる、もう敏感すぎるほどの音遣いね、音遣いをまた吉政さんがものすごいこう拾って拾って拾うだけじゃなくて、そっからまたものすごいこうイメージを飛ばしながら別のところにこう接眼するんですよ。それこそ、吉松さんはそれを接続と簡単に言わずに接眼、起死、接眼するっていう言い方をしますね。そこにはやはり水のイメージがあって、それからもっと言えば船のイメージがあるんですよね。だからその接続と言わず接眼という、それは接眼するときの船の腹、それから岸の腹がバーンとこう震え合ったり、あるいはその、波に船が浮かんでるから、その簡単にはピタッといきませんよね。波で揺らされて、その船の腹とそれから岸とがの雪面がこうゆらゆら揺れてる感じ、 そういう感じも多分含めた上での節眼という言葉だと思うんですけども、そういう節眼という言葉を、まあ、吉間さん使ってます。どんどん話逸れてますけども、そういう、まあ折口信夫の言葉を全く違うイメージへと接眼する試みを、まあ、この、生涯は夢の中道という本でやっておられるわけですね。もう話がどんどん逸れてますけども、そんなことを、そんな本をその生き返りで読みながら、まあ、その父親の瀬戸って言葉を聞いたんでね、その瀬戸、瀬戸の瀬という言葉ですね、がなんか痛くまた、すごく微妙な言葉として感じられたんですね。瀬という言葉、そのまあ僕らのお腹と背中の瀬も瀬ですよね。でもそこは瀬中合わせの瀬であって、それから早瀬かわせの瀬でもありますね。瀬を早見の瀬ですね。その水を渡るんですよね、瀬ということはね。その渡ることのできるわずかな部分が瀬ですよね。ですから浅瀬の瀬とかね、そうです。だからその瀬っていうこと自体が非常に狭いエリアを指している、狭い、領域があって、そこにしかし自分は、その狭さゆえにと言ってもいいですけどね、その狭さがこちらのこう航行船の、行き交いを誘っているようにも見える瀬、それの戸口だからと。ですからこの瀬という音にも、そのある種の狭さ、狭さですね、が感じられる。それもただの狭さではなくて、その瀬というものが持っているある種の切り立った感じですね。両側が何かでこう切断されている感じ、切り取られている感じ、その切り取られた両側に挟まれた、もうあらかじめそこしか可能性がないような、はじめはその広々とした海なのに、その船を進めていくに従ってその狭い可能性しかもう自分に残されてないような場所、それが性であって、それがその可能性が狭まっていって、もうそこに、そこを渡るしかないよっていうところまで来る、その飛ば口をとという、それが瀬戸ですね。だから瀬戸に差し掛かると、こう別に何の気なしに差し掛かっても、僕らはある種の運命とかそういうものを感じざるを得ないですね。その広々とした可能性ゆえに船を進めてたのに、その広々とした可能性をたどってたどっていくうちに、そのどんどん狭まっていく、しかもその狭まっていくから誘われているんですけどもね。で気がついたらその飛ば口背に立っている、そしてその狭い可能性を渡るんですよね。渡るということをする、まあこういうことを、こういう経験っていうのは多分その人の感情にすごいピタッときたんじゃないですかね。だから瀬戸内っていうところはなんかこう妙にその誘うげな感じだし、まあ平家がねそこを使って栄えたというのもなんかわかるような気がするんですよね。そのいざなわれて狭い可能性に行く、その飛ば口に立つ時の絵も言われぬこう緊張感と、しかしそこをこう渡って行こう、それはもう完全な先細りではなくて、その瀬を渡ることでまたなんか思いがけない広いところに出るかもしれないっていう、そういう予感のする場所が瀬とですね。 多分その背という響きにはその何か狭いところを渡る時の僕らの持っている、うん、こう胸が躍る感じですね。それと同時にこう先が細っていくことによって生まれるある種のこう緊張感とかどうしようもなさとかそういうのが全部入ってると思うんですよね。今日は瀬戸の話をしてみました。それじゃまた。